はい、おはようございます。それでは福音となったイエス続けてお話をしてまいりたいと思います。今日はイエスの名によってというテーマでありますけれども、使徒言行録を読んでおりますが、先週までのお話ですけれども、イエスが天にお帰りになった後ですね、五旬祭の日、ペンテコステの日に聖霊が下り、ちょうど昇天後10日後ぐらいでしょうかね、約束通りイエスが約束した通り聖霊が下って、弟子たちは他の国の言葉で話し出した。そしてそれを理解する人がいたということで、ね、お話しいたしましたけれども、でその集まってきた人たちに対して、ペトロたち人たちが立ち上がってですね、この奇跡はイエスが昇天して復活して天に登って昇天して、そのイエスが下された聖霊によるものなんだと。だからこれはイエスが今も生きておられるということの証拠なんだというふうにですね、証言をした、復活の証人となったですね、その最初の証言が、この2章に記されておりました。そしてそのペトロの話を聞いた人たちですね、約3000人ほどがバプテスマを受けて仲間に加わったというふうに記されておりますけど、私は当時にエルサレムに一体どれぐらいの人がいたのかなということをいろいろ調べたんですけど、どこにも書いてないんですね。でエルサレムの町は当時のサイズからすると1万人ぐらい、多くても2万とか3万とかですね、それぐらいじゃないかと思うんですよね。だから、10万いたとは考えられないんですよ。だから3000というのは結構な割合なんですね。でだからエルサレム中をひっくり返すような、これは大きな、ね、出来事だったんだろうなと思います。で先週お話をしたのは、そのイエスを信じた新しいイエスの弟子たちですけれども、もともと130人ぐらいいて3000人だから3130人というわけじゃないでしょうけど、3000人ぐらいの人たちですよ。結構な人数ですけれども、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。最初からこの今まさに私たち教会がやっているようなことをですね、教会は行っていたということが分かります。で今日はその続きの話なんですね。3章ですけれども、最初の冒頭の1節から10節までをお読みしたいと思います。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見つめて、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。皆さんもよくご存知のねお話でありますけれども、このこの神殿の、これ創造図なんですけどね、もちろん今はないんですけども、これは 最初にソロモンが建てたのが第一神殿という言われているもので、でこれヘロデ大王がこの新約聖書の少し前の時代に建てたんですね、建て直したんですけど、まあ、第二神殿と呼ばれてますけれども、まあ、こんな形だったんじゃないかというふうに言われてますけれども、まあ、ここに今例の黄金のドームがね立ってるんですよ。エルサレムの山の上ですけれども、で、まあ、こういう四角い形して、でこれがいわゆる神殿の聖女、死聖女というんですね。この辺に生贄を捧げるところがあるんですけれども、で美しい門というのはここなんですね。この神殿の、まあ、に神道流に言うと内宮っていうんでしょうかね、うん、ここ全体が神殿なんですけども、で この外側の広いところまでは異邦人も入れるんです。異邦人の庭と言われていて、 でもこっから先はですね、ユダヤ人のしかも健常な人しか入れないんです。で彼は足が不自由だったわけですね。なので障害があるということで入れなかったです。まあ、今で言えば差別ですけども、まあそれは旧約聖書にねそういうふうに記されているの で入れない代わりにというか、ここの門のところでこっからこの礼拝に入る人たちに向かってまあ施しをこうでたということなんですね。まあ、これがこの、まあ、構造上ねこういうことになってるわけですけども、まあ、ここにちょっと書いてある美しい門とですね、まあ、前の役だと美しの門というふうに、まあ、ここから神殿に入るわけですからね、まあ、素敵な門だったと思いますけれども、まあ、そこで物乞いをしておりましたが、まあ、そこにペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていたと書いてあるんですね。これは先週読んだところにも書いてあったんですけれども、エルサレムで、まあ、新しく誕生した教会、まあ、まだ教会という名前はないんですけれども、そこにいる人たちはみんな当然、まあ、ほとんどユダヤ人であったり改宗者なので、せっかくエルサレムにいるから神殿の礼拝に、まあ、神殿は朝とお昼にですね、その生贄を捧げる定時の祈りの時間というのがあったんです。で、まあ、ちょうどその時に体が空いている人はそこに行って一緒にお祈りをすると。でペトロとヨハネもちょうどその時は良かったんでしょうかね、この行って礼拝をしようと。まあ、もちろんこのあとしばらくしてからはもう福音がどんどん広がっていって、そしてイエス・キリストの十字架によって罪は許されたんだから、まあ、神殿の礼拝はいらないですよって話になっていくんですけども、でもまあそもそもここは主なる神を礼拝するところですからね、まあ、礼拝に行くことは別に間違いではないので、ここで2人が登っていったわけですね。そこに足の不自由な男がいたと、まあ、さっきも言ったようにこれ健常なユダヤ人しか入れないので、まあ、彼はその入り口で、に座ってですね、で礼拝に来る人から施しをもらっていたということですね。でまあ、聖書にはね生まれながら足の不自由な男が運ばれてきたって書いてあるんですね。だから自分ではもちろん歩いてこれないから、誰か親戚とかお友達が彼のことを、まあ、毎日連れてきてそこに置いていたと。でその後ろには門があるわけですね。でそこを彼は入れないわけです。だから、まあ、もちろん当時のことですからね、この体が不自由な人が働くということはまあそういう働き口もありませんから、人々の情けにすがるしかないということでしょうけれども、それでもいたたまれない気持ちだったと思いますけどね、みんなは楽しそうな賛美歌なんか歌いながら神殿にどんどん入っていくわけじゃないですか。で自分はここから先入れないと、ね、皆さん教会に来てね、そこの扉のここから発席あんた入っちゃいけませんって言われて、そこの階段のところで、じっとそこでみんなの入っていくのを見てたらどうですかね、いいなと思いますよね。自分も行きたいなと思うと思うんですけど、そんな気持ちだったと思うんですね。でそこに、まあ、ちょうど、まあ、ペトロたちがやってきたと。で何かもらえると思って2人を見たと書いてあるんですよね。でまあ、私はちょっとこれ疑問があるのは、このペトロとヨハネのことを、まあ、新しくできたその まあ、イエスの弟子たちの大きなグループのことをこの人は知ってたのかなと、どうかそれは分かんないですけどね。ただ最初に言ったように3000人って結構大きな人数だから、この人の耳にもね入ってたんじゃないかと思うんです。まあ、ペトロとヨハネを知ってたかどうか分かりませんけれども、もしかしたらこの2人のことを知っていたかもしれないですね。で、何かもらえるかなと思ってこう見るわけですね。で、それに対してペトロ・ヨハネはまたじっと見てですね、ここの話結構面白くてですね、この見るっていう、ギリシャ語が4つ出てくるんですよ。ただ4つ全部違うんです。面倒くさいから説明しませんけどこうちらっと見る、じっと見る、見返すみたいなですね、そういう、こう表現がされてて、なかなか面白いところなんですけども、でだからこの物乞いが、死ぬ主の人が何かもらえるかなとこう見るわけじゃないですか。でそれを見てペテロとヨハネもぐーっとこう見てですね、それで私たちを見なさいと言ったんですよね。もう見てるんですよ、見てるのに私たちを見なさいと、よく見ろと、このなりを金持ちには見えんだろうと、多分ねそういう気持ちですよね。私たちを見なさいと、なんか君にあげられそうな格好してないでしょうと、だからこの時点で、このまあ物乞いの男にしてみたらですね、なんだこいつはっていう感じですよねなんかくれそうな顔して、明るい顔して楽しそうにやってきて、なんかくれるんかなと思ってじーっと見て、向こうもじーっと見てくる、あこれはなんかくれるかなと思ったら、私たちを見なさいというわけですね。でもその後ですね、その後、私には金や銀はないが、面白いですよねこのセリフね、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、そう言ってこの人の右手を取って立ち上がらせたと書いてある、ね、右手を取って立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出したと書いてある。まあ、これは、まあ、ペトロがやったでしょうけども、まさに信仰の技ですよね。イエス・キナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいって言っただけじゃなくて、手を持って立ち上がらせたんです。でこの人はさっきも書いてあったように、生まれながら足の不自由な人です。最近怪我して立てなくなったわけじゃない、だから回れながらだから、もう、ね、歩くということがどういうことかすら分からない人なわけだけれども、なんとその瞬間に癒されてですね、しかもこのまあ、おそらくですけども、筋肉なんかほとんどなかったはずなんですけど、ガーッと足に筋肉がついてですね、そして、なんと踊り上がるぐらいに、立派な足になって歩き出したというですね、素晴らしい、これは奇跡の話でありますけれども、でここでちょっと余計な話をすると、ここにですね、ナザレの人イエス・キリストの名によってって書いてあるんですけど、実はこのイエス・キリストという呼び方、これは実はその2章のペトロの最初の説教にも出てくるんですけど、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けて出てくるんですけども、このそもそもイエス様はこの地上におられる時には誰もイエスのことをイエス・キリストとは呼んでないんです。これイエス・キリストっていうのは、キリストっていうのはヘブライ語のメシアのギリシャ語訳なんですね。でこうギリシャ語で2つの名詞を同格で並べるという言い方があって、でこれはイエスがキリストであると、イエスはメシアであるというその称号なんですね。なんとかのなんとかっていうですね、そういう言い方で、まあ、日本語ではあんまりそういう言い方しないんですけども、まあヘブライ語のこの言葉の習慣としてこういうことがあったわけですけど、でこの時点でペ ペトロがイエス・キリストのイエス・キリストって言ってるわけですね。でもうこれはそうするともう初代教会でもう最初から自然発生的にそう使われるようになったんじゃないかなっていうことが、まあ想像できるわけですね。あるいはまあこの記録そのものはもうちょっと後でルカが書いてるから、もうちょっとフライング的にこのペトロの口に登らせてるのかもしれないんですけども、もうイエスはキリストである、イエスはメシアだと、イエスは救い主だと言ってる間にイエス・キリストっていうもう言い方が固定してしまったんじゃないかなという、そういう気がします。まあ、私たちは普通にイエス・キリストって言ってますけど、実はあのイエス・キリストって言ってるだけでクリスチャンだってあの告白してることになるんです。言わせたら言ってたから、イエス・キリストみんな言ってるんですよ。イエス・キリスト言ってる人はみんなクリスチャンでしょ。イエスはキリストだと告白してるわけだからね。ただ意味が分かってなかったらダメですけど、まあ、我々はその意味を分かって言ってるわけですね。イエス・キリスト、イエスはキリストです、イエスはメシアであるとこう告白してるわけですけども、でイエス・キリストの名によってって言ってるんですね。で何よってっていうのはもう旧約聖書にも出てくるし、まあ、私たちよくあの耳にする表現ですけど、あの日本語ではあんまり使わないですよね。誰々の名によってみたいな使わないですよ多分ね。でもこれはあの、まあ、ヘブライのユダヤ人 の使い方なんですね。であのユダヤ人にとっては名前はその人の本質を表すということで、例えば旧約聖書の中にはですね、万軍の主の御名によってっていう言い方ね、主の名によって預言したとか、主の名によってって、主の名によってっていうのは主ご自身がやったっていう、何よってっていうのはその人自身が行為者であることを意味する。だからイエス・キリストの名によってっていうのはイエス・キリストがやってますよっていうですね、イエス・キリストが実際の行為者ですよっていう、そういう言い方なんです。でイエスの名によってって言った時にはイエスがやってますと、私はイエスの代わりですっていうか、イエスが私を通して働いてますっていう意味ですね。イエス・キリストの名によってって、でここで初めてこのイエス・キリストの名によって、癒しが行われたわけです。まあこの前のところで先週もお話しましたけれども、人たちによって不思議な技が行われていたと書いてあるから、まあ、この記録はたまたまここに初めて出てくるだけで、その前から使われていたとは思いますけれどもね、イエス・キリストの名によってと、でもこのまあ、聖書の中に記録されているのは最初の話ですね。イエス・キリストの名によって、神の技が起こったという、イエス・キリストの名によってイエスがまさにこの弟子たちを通して働かれたっていうことであります。で、まあ、これを見てですね、まあ、これもさっきも言いましたけれども、踊り上がって立ち歩き出した、そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美したと、もう嬉しくてですね、もう歩いたことないわけですからジャンプして、もうその辺走り回って大騒ぎですよね。だから、で当然ね、この人それまで一度も入ることはできなかった神殿にペテロとヨハネと一緒に入れたんですよ。まあ、どれだけ入りたかったかと、みんなはどんどんどんどん入っていく、自分は入れない、もう一生入れない、俺は足が悪いから絶対ダメなんと思っていたら、なんと癒されてもう踊り上がって、入っていくわけですね。どれだけ彼にとって嬉しかったのかなと思いますけども、まあ、当然周りの人たちは驚きますよね。この男ずっと見てるわけですから、足の悪い男で、物乞いをしてると。だからまあ周りの人たちからしてみれば、まあ、哀れなやつだなと。でも当時のユダヤ人の考え方からすると、なんか悪いことしたんじゃないかとか、先祖が悪いことしたんじゃないかとか、ね、そんなことを思ってるわけですから。ところがこの人が癒されて、なんとぴょんぴょん跳ねながら境内に入っていくと。なので面白い表現してますね、ルカは。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た、我を忘れるほど驚いたとかです。我を忘れるほど、まあ、そりゃそうでしょう、ね、ついさっきまで全くもう歩く気配もなかったその男が急に立ち上がって、歩き始めた、まあ歩いただけではなくて踊り上がって神を賛美して、 境内に入っていったということですね。でその続きをもうちょっと読みたいと思うんですね。さてその男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれているところいる彼らの方へ一斉に集まってきた。これを見たペトロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺しましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。ところが兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは指導者と同様に無知のためであったと私には分かっています。しかし神は全ての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさいと。この男が癒されたことでですね、まあ、ちょっとした騒ぎになって神殿の、まあ、内宮から出たところにあるこのソロモンの回廊というところがあるんですけどね、さっきのちょっと地図に戻るとですね、これがソロモンの回廊なんです。これ、まあ、ここだけ見るとちょっとなんかただの壁みたいなんですけど、実はここはですね、あの柱になってて通路みたいになってる、はい、だからみんなここをこう、まあ、よくなんかヨーロッパとかにあるじゃないですか、ここね、柱になってるとこで、ここにだからここから出てこの辺にバーッとこう人が集まったんだろうと思うんですね、うん、でそこに集まって、来たところへペトロが立ち上がって、またこの証言が始まったわけですね。で実はこのようにですね、この使徒言行録これからずっと読んでいくんですけども、この一章の8節で、天に上げられる前にイエスがあなた方は力を受けて、エルサレムとサマリアの全土まで私の証人となると言われるんですけども、この証言する機会が与えられていくんですね。あの最初はあの五旬祭の日の特別な奇跡だったし、今回はこの足の不自由な男が癒されたという出来事によってこの証言の機会が与えられていくわけです。あ、これがそのいわゆる回廊ですね。これはまあ、あのイメージ図ですけど、まあ、こんな形だっただろうと。でこういうところに集まって、まあ多分ですね、この初代教会の人たちが、だからペトロとヨハネだけじゃないと思うんですよね、この神殿に行ったのは。このエルサレムでイエスを信じるグループになった人たちが一緒に行ったと思うんですけど、でまた集まって、でもこの男の奇跡があったので人々がさらにそこに集まってきたと。でそこで、この人たちに対してペトロは証言をするわけですね。で私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。皆さん、私たちの力じゃありませんよと、私たちが力があってやったんじゃないんだと、これはイエスの名がやったんだと、そしてその名を信じる信仰によって、もちろん信じる信仰はこの男じゃなくてペトロですよね。ペトロがそれを信じた、心から信じたから、足の悪い人の手を取って立ち上がらせることができたわけじゃないですか。でそのイエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したんですと。イエスを信じる、イエスの名が、そしてイエスを信じる信仰がこの奇跡を起こしたんだということをここで語れたわけですね。でそして、 先ほどちょっとこの読みましたけれども、このイエスをあなた方は殺したんですよと。それだけじゃなくて、あなた方はそのこの方の代わりに人殺しの男を釈放しようとしたじゃないかと。バラバのことですよね。でも、そして命への導きである方である方を殺したんだと。しかしこのイエスは死者の中から復活されましたと。そして今も生きておられるからこの奇跡が起こったんだと。で、私たちはこのことの証人ですですね。これ定型句ですね。私たちはこのことの証人ですと証言をすると。だ、神の業が起こっているのはイエスが今も生きていることだ、生きているその証拠なんだと。私たちはそのことの証人なんだと、こう言ってるわけですね。そしてそれは神の預言者の口を通して予告されていたことですよっていうですね。これはこれまでも言ってきましたけれども、この突然起こったことじゃなくて神様の計画の中で起こったことですよと。その中でイエスは苦しみ、しかし復活し天に帰られ、そして今もその技が起こっている。で、最後にあなた方の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさいと。まあ、これを聞いている人たちはみんな、まあ、あのペンテコステの日もそうでしたけれども、イエスを十字架にかけて殺してしまったっていう責任を感じているので、だからこのあなた方がイエスを殺したじゃないかと言われて、そのことで心を打たれてますけれども、でもイエスを信じることによって悔い改めて立ち返ることによって罪は許されるよと、消し去られるよと、こう言ってですね、この人たちに対してこう、まあ、証言をするわけですね。で、ここで何人の人が救われたとここには書いてありませんけれども、でもまた多くの人がね、このイエスを信じるその弟子になっていったんじゃないかと思います。で、まあ、今日お話をしたこの話のやっぱり一番の中心は何かというと、イエス・キリストの名前ということですよね。イエス・キリストの名前、あるいはイエスの名前。まあ、私たちはその、まあ、普段からね、イエスの名によってとかイエス・キリストの名によってっていうことを多分あんまり口にしないと思うんですよね。皆さんどうですか、イエスの名によって、イエス・キリストの名によってってですね、あんまり意識的に使ってないでしょと思うでしょ。実は使ってますいつも使ってます。お祈りの最後に使ってる。でもお祈りの最後のイエス・キリストの名によってはほぼ定型句になってるからただ習慣でくっつけてるだけになってますからね。で、それが良くないんですよ、でも私たちはイエス・キリストの名によっていつも祈ってるんです、イエス・キリストの名によってっていうのはつまりイエス・キリストが今も生きて働いておられる神様だということを信じて祈ってるけど、でももうあっとお祈りして最後イエス様の名によってお祈りしますって、だっとこうもう定型句のように言ってる。でも今日は私たちはですね、それを悔い改めたいと思うんですね。イエス・キリストの名によってっていうことは、もうイエス・キリストは今もう生きて働いておられる神様だと信じて祈ってるということです。まあ聞かれるかどうかわからんしな、私のお祈りあんまり聞かれんかもしれんしなとかと思いながらではなく、私がじゃないんですよね。ペテロたちが言ったように私がやるんじゃない、イエス・キリストの皆がそれを行うわけだし、私たちはそれを信じる信仰によって祈るわけですね。だからもう一度ね、このイエスの名、イエス・キリストの名によるっていうこのことの重みというか、これを私たちは再確認しなきゃいけないです。イエス・キリストの名によるんだと、これは。皆さん、イエス・キリストの名によって祈りましょう。ちょっと今日これからお祈りするときにイエス・キリストの名の意味がちょっと違ってきますね。力入れて河川を引いてですね、イエスのキリストの名によって祈る。で、まあ、他にもこの今日のお話の中で指摘したことは、まずイエス・キリストという呼び方ですね、イエスとキリストをくっつけて呼ぶようになったというのが この初代教会で行われてきたことだし、それ今もずっと続いているんですね。私たちはイエス・キリストっていう呼び方をしている。それはイエスはメシアと認めるっていうことですね。そして今お話をしたイエスの名、イエス・キリストの名っていうですね、名前はその人本人のことですから、まあ、目には見えないけれども生きて働いておられる方であると。で、私たちお祈りして最後にイエス・キリストの御名によってって言った瞬間に、それはイエス様がなさるんだと、これはイエス様の行為なんだと、私じゃないイエス様がここで働いてくださるんだと信じて祈らなきゃいけない。その御名にはイエス様本人と同じ力がある。だからこの足の不自由な男は癒されたし、私たちの周りにもって私たちを通してイエス様は働いてくださると私は信じています。そしてその名を信じる信仰というですね、これもね、実はね、この初めて出てくるんです、この使徒言行録において。イエス様はこのもうおられなくなるけなってるけれども、それを信じている、イエス様が働いておられる、生きておられる神だということを信じる信仰。だからイエス様がそのこの地上におられた時には信じる対象じゃない、そこにいるからね、そこにいる人は信じる、でもいなくなって初めて信じる対象になってる、まあ、こういうところにもこの福音になっていくイエス様の姿が描かれていくわけですけれども、そして悔い改めて立ち返りなさい、方向を変えなさいですね。常に私たちに求められてるんですね。私たちは常に罪によって向きを神様から反らされていく。罪ということは的外れっていう意味ですからね、ちょっとずれるんですよ、完全に後ろ向かないんですよ、ちょっとずれるんです、ね、でも悔い改めてその方向をアジャストしていくというかね、こうイエス様にいつも焦点を合わせていくと、そういうことが求められているわけです、まあ、このようにして、まあ、今日はこの美しい門のところの奇跡の話でしたけれども、ペトロたちにまた証言の機会が与えられて、そしてそこにイエスの名がどれほど力強いかということが明かしされていくわけですけど、でこの話は実はこれで終わりません。この後またもっと大きな話になっていくのはまた来週のお楽しみということでお祈りをいたします。天の父様、生まれつき足の不自由な男、銀も私にはないけれども私にあるものをあげようと、そう言ってペトロたちはイエスの名によってこの人にの手を取って立ち上がらせました。その時にまさにイエス・キリストご自身が働いてくださって、この男の足を癒された。私たちはこのイエスが今も変わることなく働いておられると信じます。常に私たちはこのイエスの名によって祈ってはいるけれども、本当にイエス様が働いてくださるのだろうかと信仰が揺らぐこともたびたびありますけれども、どうぞこのイエス・キリストの御名にはすべてに勝る偉大な力があることを私たちに信じさせてください。そして信じて祈り続けさせてくださるようにお願いをいたします。必ずイエス様が働いてくださいます。私たちはそのことの証人でありたいと思っております。用いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではどうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、 父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。